ラジオ糖尿病セミナー。
このコーナーは大正製薬株式会社の提供でお送りします。さて、今回は糖尿病と脂質異常症についてお話を伺います。私立宇和島病院内科藤堂康彦医師にお電話つながっています。藤堂先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、
はい、
脂質異常症という、これどういう状態を言うんでしょうか。
はい、脂質異常症は血液中の中性脂肪や LDL コレステロール、いわゆる悪玉コレステロールが基準より高い、または、HDL コレステロール、こちらいわゆる善玉コレステロールなんですけれど、こちらが基準より低い状態のことを言います。
うん、脂肪やコレステロールが関係するという状態なんですね。
はい、
そんな脂質異常症と糖尿病、どんな関係があるんでしょうか。
はい、糖尿病は、慢性的な高血糖な状態です。そして脂質異常症は、過剰な脂質が血管内に存在している状態です。つまり糖尿病も脂質異常症も、結果的に血管を障害し動脈硬化を進行させてしまう疾患なんです。
なるほど。どちらもこの血管に負担のかかる病気ということですので、関係があるよということなんですね。
そうですね。そして糖尿病患者さんはそうでない方と比較して2倍以上、コレステロール値や中性脂肪値の異常である脂質異常症を合併しやすいというデータがあるんです。
ほう、血糖値と脂質の値、どちらが思わしくなくても血管に負担がかかったりとか血管が傷ついたりしていると考えると、片方が悪いと結果的に糖尿病や脂質異常症に関わる病気のリスクがどちらも上がっちゃうんだよというわけなんですが、それ考えるとかなり恐ろしいことですね。
はい、そうですね。しかも糖尿病患者さんで LDL コレステロール、悪玉コレステロールの方なんですけれど、こちらが特に高い方は心筋梗塞や狭心症などの心臓の血管の病気を発症しやすいことが明らかとなっています。また中性脂肪が高い、あるいは HDL コレステロール、こちら善玉の方なんですけど、これが低めの糖尿病患者さんは、糖尿病特有の糖尿病性腎症、網膜症、神経障害といった最小血管合併症が進行しやすいと考えられています。
脂質異常症を治そうとじゃあ思うと、どういった治療が必要になってきますか。
はい、基本的には糖尿病と同じなんですが、まずはライフスタイルの改善です。もし肥満があれば食事療法、運動療法によりダイエットすることによって改善が見込めます。食事療法については脂質を摂取する際には、植物性の油や、EPA、エイコサペンタエン酸、BHA、ドコサヘキサエン酸といった青魚で摂取がすることができる不飽和脂肪酸での吸収が推奨されています。
植物性の油ですとか不飽和脂肪酸を摂取するのがいいという、これ理由は何でなんでしょうか。
それらの油は常温で液体であるという特徴があるんですが、反対に常温で固体のものが多いのが飽和脂肪酸なんです。こちらは摂取により LDL コレステロール値を上昇させてしまうとされており、動物性の油であるラードやバターが代表的です。また水溶性食物繊維の摂取は LDL コレステロールを低下させることが知られています。
糖質と合わせて脂質も気にしながら食事療法に取り組んだ方が良さそうですね。
はい、
運動の方はどんなことに気をつければよろしいですか。
はい、運動についてはウォーキングなどの有酸素運動、筋トレなどのレジスタンス運動、共に脂質改善に有効であることが示されているので積極的に行ってほしいと思います。ライフスタイルの改善によっても十分な改善が得られない場合には薬物療法の適用となります。脂質異常症の中でも高 LDL コレステロール血症が動脈硬化性疾患の最も高い原因子とされていますので、薬物治療の際にはこの数値を目標以内にすることが第一の治療目標となります。具体的な数値は年齢や心臓の血管の病気の有無などによって変わりますので、かかりつけ医とよく相談してください。
はい、糖尿病と脂質異常症との関係やリスクがかなり上がってしまうことが分かると、食事や運動の大切さやそれぞれの値をコントロールすることの重要さが少し分かってきますよね。合併症の怖さを改めて感じました。この時間は私立宇和島病院内科 藤堂康彦医師にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
で最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは大正製薬株式会社の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。